回しました。
はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など、愉快なことを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長、ちゃんまつスカイウォーカーです。そして本日お相手は、
劇団東京ミルクホール、北野内直人です。
はい、今日はね、ちょっとまあ、心霊ということではないんですけれども、まあ、ちょっとある事件について、ちょっといろいろと考察を、実はこの半年ぐらい私、してまして。
半年も、
うん、やっとこうまとまってきたのでちょっとお話をしたいなということなんですけれども、ちょっとね事情が事件が事件だからちょっと今日はあまりねそういうすぐ北野さんすぐふざけたりする
そんなことないでしょそんなことないです
そんなのちょっとなし
にわかりました。
あの被害者の方もいらっしゃるんでちょっと真面目にお話ししていこうかなと思いますけど、うん、何のついて話をするかというと、こちらにも今ありますけれども、相模原障害者施設、殺傷事件、で今日ねあのカメラマンに来てる、H 君は、うん、これを知らないということなんで。
何年前ですか。
いや、ね、2016年だから言っても8年前なんですよ。で、H 君はね、地方出身だから、うん、まあ、関東住みでもないからはね、まあ、しょうがないかなと。
そんなに。
そうだね、まだ中学生ぐらいだもんね、多分ね、8年前とか。なんないよね。ということなんで、ちょっとこの辺のところもちょっとお話しできればなというふうに思います。相模原障害者施設殺傷事件は、2016年、7月26日未明に神奈川県相模原市緑区で発生した大量殺人事件ですと。はい、神奈川県立、知的障害者福祉施設津久井やまゆり園の元職員であった上松聡氏、事件当時26歳が同施設に刃物を所持して侵入し入居者19人を刺殺、入所者、職員計26人に重軽傷を負わせた殺人などの罪で逮捕起訴された加害者上松は2022年、3月に横浜地方裁判所における、裁判員裁判で、死刑判決を言い渡され自ら控訴を取り下げたことで死刑が確定したという、うん、まあそういうウィキペディアよりですけど、はい、非常に大枠のお話をさせてもらいました、うん、まあ僕ら自身も、まあ、この事件はショッキングだったというところもあって、はい、まあ、大きく分けて2点あるかと思うんですけど、まあ、障害者施設の方を殺してしまったという、うん、障害者を利用されている方をね、児童障害者のことを殺してしまって、うん、この犯人の上松聡が、このやまゆり園で7月に事件が起きたんですけど2月まで勤めてた、
はいはいはい、
っていうことが一つ、うん、であと、無差別に殺しているわけではなくて職員の人は一人も傷つけてないです。監禁はしたんですけど。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ、これややこしいのが。要はちゃんとその施設全体に恨みがあってどうこうとかっていうことではなくて、うん、重度障害者の人を狙って殺したということで、うん、あとそうですね、重度障害者の人を、上松聡氏は心室者、心を失う人したとか、うん、と名付け、自分の名前言えますかというふうに確認をして言えない人に対して、まあ、強行を働く、片っ端から言ってるわけじゃない。
なるほどね、うん、
で心ないですねと言って殺してたらしいです
。めちゃくちゃ怖いですね。
これはね、僕もかなりショッキングだったんですよ、うん、でちょっと去年の秋口に宮沢りえさん主演で、
うん、
月っていう映画になりまして、この事件がモチーフにして、
はいはいはい、
で見に行ったんですけど、ちょっとこれね、面白い面白くないとかじゃなくて、
あ、その映画、
うん、はい、感想を言えないっていう、もうものすごく考えてしまって、
うん、
あれはこうだよね、ああだよねみたいな軽口が叩けないレベルの映画だったんで、だから去年見たってことを僕誰にも言ってないって、うん、あ、レドマンに言ったかな、
うん、
でも別にだから年間のトップ10に入れてないんですけど、まあね、別に入れてないっていうのは別につまんないから入れてないじゃなくて、うん、ちょっともう話の論点がそういうことじゃないなと思ったんで、うん、かといって何も取り上げないのもちょっとまあ石井監督にも失礼だなということもありつつ、うん、ちょっと半年かけて ずっと調べてました。
おなかなかかかりましたね。
そう
なかなかかかりました、ね、
でその、ちょっと調査報告書
を、おすごいですね、
はい、
今回違いますね。
そうなんですよ、熱量が違うんですよ、うん、熱量が
熱量が違うんですね。
まあ、ちょっと林あのあエイジさんもね何も知らないということなんで、うん、植松君のお言葉をまずいくつかご紹介したいと思います、はい。裁判官、事件を後悔したことはないですか。これ捕まったとですね、植松さん、植松聡、ベストを尽くしましたと。植松、障害者が人間ならば、彼らが罪を犯した、時同様に裁かれるはずですと。知的障害を理由に裁かれないという事実は彼らが人間でないことを証明していますと。植松、氏名が公表されず遺影もない追悼式は彼らが人間として扱われていない証拠と考えております。植松、私は介護施設で数年間現場で働いてきました。私は彼らが家族や周囲に与える苦しみ、そして使われる膨大な費用、職員が置かれている過酷な労働環境を見てきました。あなた方はなぜ施設に足を運んだことすらないのに理想論をさも正論のように述べることができるのですか。植松、初めから障害者を憎んでいたわけではありません。そもそも人のために私は働きたくて介護施設で働き始めました。植松、障害者は人間としてではなく動物として生活を過ごしております。車椅子に一生縛られている気の毒な利用者も多く存在し、保護者が絶縁状態にあることも珍しくありません。私の目標は重度障害者の方が家庭内での生活及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を求めた上で安楽死できる世界ですと。記者、言葉を話さない人でもコミュニケーションの方法はあったのではないですか。絵が描かれたカードを使うとか。それに対して植松は、そんなのは人間のコミュニケーションじゃないですと。裁判官、遺族に言葉をかけるなら何かありますかという問いに対して植松は、急に殺してしまって申し訳ありませんでしたと。
これは厄介だぞと。
合ってるかどうかは別としても持論があるんですよ。
そうですね、そんな感じはもうひしひしと感じますね。なんかなんつったらいいんですかね、支離滅裂だったらね、あれなんですけど、
はい、
まあ、分かりはしないけど、なんか思想に基づいてますよね。
そう、
うん、
でね、まあ、ちょっとこれ話がそれちゃうんですけど、うん、別の障害者施設の人の話を聞いたことがあって、うん、どうなんだと、うん、今回の件はっていうふうに聞いたら、まあ、植松がどうこうっていうのは置いといて、うん、うちの施設ではキングって呼ばれている利用者の方がいます。おキング、うん、王様ですかと。なんでキングなんですかっていうふうに聞くと、まあ、その利用者、障害者の中での王様だからっていう意味なんですけど、厄介なのは働き出した初日にそのキングをぶん殴らないと、思いっきりね、うん、次の日からキングが全力で襲ってくるらしいんです。
ちょっとどういうことですか。
だから初日にこっちの方が強いんだっていうふうにマウントを取らないと、男性女性関係なく、
はいはいはい、
次の日から見かけた瞬間ぶん殴ってくるらしいんです。ただ初日にしっかりぶん殴っておけばすげえ従順らしいんですよ。
ああ、まあ確かに
そのルールは今うちの施設にもう何十年も適用されてるっていう。でそこで働くための、まあ、面接なり何なりでそれを聞くらしいんです。
それはできるかどうかと。
あ、まあ、できないじゃないですかそんなの。
まあそう、そのつもりで入ってないですよね。
そうで、まあ、口ではできると言っても、うん、じゃあ本当にいきなり初対面の人も、うん、グーでいきなりぶん殴れるかって言われたら、うん、それはできないでしょ。
できないね。
だからね、うち定着率悪いんすよねってその人言ってて、
そりゃそうだろうな。
これは闇が深い。
うん、まあでもその話を聞くと、うーん、まあなんていうか、 動物社会というか、
はい、
その
まあ、どちらかというと ね、
うん、はい、強さを見せなきゃいけないみたいな感じは、その話を聞くと受けますけど、うん、でもね、ぶん殴れって言われてもね、なかなかできないでしょうと思いながら、
うん、で映画月についてなんですが、はい、ちょっと簡単に、あらすじだけお話しします。深い森の奥にある重度障害者施設、うん、ここで新しく働くことになった、宮沢理恵は、描けなくなった元有名作家ですと、うん、彼女を師匠と呼ぶ、夫の小田切丈を二人で、小田切丈と二人で住ましい暮らしを営んでいます。宮沢理恵は他の職員による、障害者への心ない扱いや暴力を目の当たりにするが、それを訴えても聞いててはもらえない。そんな世の、理不尽さに誰よりも憤っていたのは、佐藤君だった、佐藤君というのは実際に働いている同じ同僚の人ですね、はいはい、彼の中で増幅する正義感や使命感がやがて怒りを伴う形で徐々に頭をもたげていくというお話で、まあ、実際に上松聡氏が、うん、虚構に及んでしまうまでに働いていたっていう設定ですよね、宮沢理恵が、うん、っていう中で話が進んでいく、
同僚から見た、
はい、はい、うん、で、それ磯村君がやってまして、うん、磯村君良かったですよ、演技としては、
演技として、
でね、ちょっとね、これ自分の中で気になるシーンがすごいあって、うん、でまあ、ちょっと話は微妙にこれもそれちゃうかもしれないんですけど、作中で宮沢理恵さんが、子供を授かるんですよ、うん、でただ妊娠をするんですけど、35歳以上の高齢出産なので、うん、出生前診断を行えば、障害児かどうか事前に分かると。なるほどと、うん、これは分かる、じゃあ高齢出産の方が障害児が生まれる可能性が高いから、
うん、そうですね、うん、
じゃあ障害が持ってるって分かれたらどうするのってなってくるじゃないですか、うん、どうやら殺すらしいんですよ、
宮沢理恵は。
宮沢理恵はじゃなくて、どう、一般的には分かった段階でもう下ろしちゃうらしい、うん、
あ、はい
はい、っていうなってて、宮沢理恵も、
ああそうね、ああはいはいはいはいはい、うん、
そもそも論として生まないっていう選択肢がどうやら世の中にはあると、事前に分かっていれば、
うん、
これじゃあ生まれてきちゃった障害を持っている方を殺した植松聡と本質的には変わんないんじゃないかっていう、うん、これは難しいですよ、
うん、
やっていることは、
はいはいはい、
で宮沢理恵と小田切丈もむっちゃ悩むんですよ、うん、でまあ最終的にどうなるかっていうのを、まあ、ちょっと実際にね映画を見てもらってっていうことなんですけども、うんうん、でねこれ実は、自分自身も考えまして、考えたというか、まあ、実体験に基づくんですけども、うん、私自身も子供がいまして、うん、仕事上、まあ、多くの学生とかと接しているので、うん、子供が授かった段階で自分の奥さんは、まあ、高齢出産の部類に入る、でしかも、まあ、そこまで重大じゃないんですけど軽く心臓に疾患も持ってるんですよ、
はいはいはい、うん、
でちょっと自分を考えたんですよ、考えたというか実際生まれる時なんですけど、うん、これ多分神様が用意してるのは、うん、次のステージは多分障害者の子供が俺生まれるぞと、
おう、ほう、
なんかそういうストーリーが見えたんですよね、うん、じゃあそうなるって分かってるから、じゃあ、奥さんに出生前診断をした方がいいんじゃないとか、ね、うん、っていうのを、ね、怖くて相談できなかったんですよね、
はい、まあ、うん、気持ちは非常によ
く、多分本人もそれは分かってたと思います、うん、で実際、生まれる前の日に、自分の子供が生まれる前の日に、もう正直ちょっと、まあ、諦めてたって言い方おかしいかもしれないですけど、うん、絶対障害児の子供が生まれるから、うん、これから大変になるなと思ってて、うん、もう多分下手したら仕事も変えなきゃいけないし、うん、多分劇団でやってられないから、
そうですね、
申し訳ないですけど、うん、生まれる前の日にグループラインで 劇団員みんなに明日生まれますっていうことだけ俺伝えたんですよ。
その時まだ僕入ってないですもんね。
多分入ってなかった
です。入ってないと思う多分ね、うん、
で普通だったら生まれました何グラムですで写真1枚みたいな感じじゃないですか、うんうんうん、絶対俺そんなんないと思ったんですよ、うん、で嫌な予感しかしてなかったんで、うん、でもう先に言っといてもう何かあった時にゴテゴテになって心配されても嫌だなと思ったから、うん、とりあえず生まれるってことだけは分かってりゃいいやと思って、はいはいはい、で結果論なんですけど母子ともに健康で生まれたんですよ、
う
ん、結果論ですよ、うん、ただ一緒のタイミングで、なんだの生まれるなんていうの
分娩室
分娩室みたいのに入ってった、うん、お母さんは、ね、僕らの子供が生まれて24時間後にはまだお父さん分娩室の前に座ってたんです。え同じタイミングで入ってったのに、うんうんうん、うちらはもう 2,3 時間ぐらいで生まれたんです、うんうん、だけどもう一家族の方はお父さんとおじいちゃんおばあちゃんが増えてて、うんうん、まだ座ってるんですよ、まあ、聞くに聞けないじゃないですか、
まあ、聞けないですね。
でなんかまあ聞くともなしになんとなく看護師さんが話してるのを聞いたらどうやら出産した後にお母さんの出血が止まらなくて今に至ってる、はあ、これうんじゃんと思って
うん
きついわでもその後もそのご家族がどうなったか僕ちょっとわからない怖くて聞けないんですよ、うん、たまたまなんですよたまたま母子ともに健康なだけなんですよ。
まあそうね、まあ、うん、そうなんですよね。
これが本当にその時のが怖くて、
うん、
まあ、ただ正直もう一人子供がどうこうみたいな話は多分まあ嫁も感じてたんでしょうね、うん、俺がもう怖くてしょうがないからまあ全くないですねそんな話は。
先生、いやこれね、例えばね、
はい、
同僚が、
はい、
妊娠 おめでたですと、
はいはいはい、
なった時に、僕ねその例えばそのどうだったかみたいなことを聞けないんですよね。
いや怖いんです
よ。そう怖いから、もしかしたらその、ね、生まれてすぐ亡くなってしまったかもしれないけど、みんな割と普通に聞くじゃないですか、
はい、
いやこれ
普通になんか元気で生まれてる前提で聞くじゃない。
基本的にはそう
だから、そうはなんないじゃねえかってずっと思ってて、
まあね、うん、うん、なかなかねその質問なかなかできないんですよね。その
いや分かりますわ、
どうだったのかっていうのとかおめでとうございますとか普通に言えないから。
で映画を見た後ものすごくやっぱ自分の中でも考えたし、うん、当時思ってたことも思い出したから、原作があるんですよその映画の、うん、ヘンミヨーさん、ヘンミヨーさんっていう物食う人々っていうのを90年代でむちゃくちゃ面白かったんですけど、うん、それの方が書いた小説で月っていうのを買って読みました、
うん、これがまたねすごいんすわ。
実際映画の中にも出てくるんですけれども、耳だけ聞こえている重度障害者の方がいらっしゃるんです、うん、キーちゃんっていう、うん、で映画の中にも出てきて、その方を上間聡の役のがすごく面倒を見てるみたいなところから話は始まってくるんですけど、うん、はいはいはい、この小説そのキーちゃんの視点なんですよ。
お
障害者の重度障害者の人が目も口も鼻も聞く、あ違う、目も口も鼻だけ聞くんだ、耳も聞こえないんだ、鼻だけ聞く障害者の人が何を考えて何を思ってるかっていうのの視点から描いたやまゆり園なんですよ。
おうおうおうおう、と思った
らで実際何考えてるのか分かんないじゃん。だから小説なんですよ。
うん、
で半分以上何書いてあるか分かんないですよ。けど少しずつその面倒を見てくれる、うん、その佐藤君っていうのがちょっと様子が変わってくるっていうのはこう読んでてむちゃくちゃ怖くて、
すごい、
すげえ、とんでもない、まあ、確かにこれを映画化するってなってきたらまあこうなるわなっていう、うん、いいよ悪いじゃなくてね、うん、で宮沢りえっていう主人公を新たにぶっ込まないとお話にならないから、
うん、そうね、うん、
っていうところで、まあちょっとぜひね、まあ映画を見てもらいたいですけど、この本も読んでもらいたいんですけど、うん、もう私自身もね事件そのものは決して許されることはないんですが、自分の中でも正直もやっとしてるところはあるんですよ、この植松の言い分に対して、うん、特に3つ目、さっき話したところの3つ目、 氏名が公表されず言えもない追悼式は彼ら障害者が人間として扱われていない証拠と考えておりますというところで、実際報道されたタイミングで名前出してないんですよね。いまだに名前を公表してない方もいらっしゃいますし、なんでなんだろう、要は家族が名前を出してもらいたくないっていうことなんですよね。
これは厄介だなっていう。
まあでもどう、まあこの被害者ですからね、言うたら、まあ、名前を出したくないっていうのは分かりますけど、
そうですよね。だからもし、まあ、ここもすごく、いろいろ考えなきゃいけないなというところですで、いうところと、あと7つ目ですね。私の目標は重度障害者の方が家庭内での生活及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です。
はいはい、
に関しては一概にノーって言えないんですよね。
まあそうですね、
保護者の方の同意を得た上でだったらというふうに自分の中でもやっとしてたところがあり、うんうん、ちゃんとこの事件をね洗い直しました。
お
ちょっとここで話を戻しましょう、うん、植松聡のちょっと年表をお話しします、
はい、
植松聡、中学高校では陽キャでクラスのリーダー的立ち位置です、うん、彼女もいました。
ああ、素晴らしい。
バスケ部キャプテンです。うん、で、大学卒業後、まあ、大学時代にちょっとね、ちょっとこう盛り上がっちゃった時期があったらしくて、うん、まあ、軽くちょっと体罰ってみたりとかね。
ああ、やんちゃだったんですね。
はい、うん、で軽くモンモン入れてみたり。
あ、軽く
軽くね。
うん、軽く、うん、
で大麻を吸ってる、軽くモンモン入れてるイコール悪っていう風にこっちが思うんじゃなくて、じゃあそういうことをなんかすごく単純だなと思うので、
まあまあまあ、
そういう人でも今普通に働いても5万といるわけです
。まあいますいますいます。ちょっと生きてた、
ね、はい、そういう感じです、うん、で大学卒業後自動販売機の補充の仕事をしてたらしいんですけど、それはすぐに辞めて、うん、地元の、友達の紹介で、この障害者施設の山百合園で働き始めます、うん、で2012年12月から、うん、で働き始めたすぐの時には同級生とかに、うん、植松は、仕事ってお金のためじゃなくてやりがいだと思いますと、うん、施設では入れ墨を入れている私に対して障害者の人はキラキラした目で私に接してくれる、うん、今の仕事は私にとって天職だと思いますって話をしてるんです、うん、いいじゃないですか。
そうね、この時は、
うんうん、ところが2015年6月頃、うん、3年働いた後、障害者を皆殺しにすべきだって言い出すらしいんです。
何があったんですか。
ここだと思うんですよ、ポイントは。
一体何があったんですか。
で2016年2月に、うん、ニュージャパンオーダーという法律を 6つ追加しろっていうことで、うん、新しい法律を、例えば、障害者の殺害、医療大麻の解禁、暴力団を日本の軍隊へ採用しする、こういう革命を起こした方がいいみたいなことを同級生に話し出すの、まあ、やれやれじゃないですか、うん、まあ、口で言ってるだけだったらいいんですよ、
う
ん、周りもちょっと半笑いぐらいの感じ、
まあそう
です、ね、まあまあ、はい、まあ、仕事で大変なんだろうの世界じゃないですか、うん、ところが植松さんかなり本気だったらしくて、
うん、
2月の、14、15日に衆議院議員公邸を訪れて、うん、このニュージャパンオーダーを書いた、紙、
はい、
その中には山百合園を襲撃するというふうに書いてもいます、うん、それを、衆議院議長宅を訪れて渡しているわけです、
うん、
衆議院議長にいきなりそんなの渡されたら困っちゃいますよね、
うん、
やおや、おやと、うん、あら始まっちゃったぞと、
うん、
いうことで衆議院議長のナイス判断で警察に通報するわけですよ、
うん、ああもうそれはね
当たり前でしょう、うん、いいでしょうそれは、うん、やばいやつが来ましたと、
うん、
で元々なんかね安倍総理のところに行こうとしたら警備が厳しかったから衆議院議長のところに行ったらしくて、はい、で、その内容が読売園長に、2月17日に行って、2月18日にこの手紙を渡したのはあなたですかということを、うん、確認をされて、その 隣の部屋で待機していた警察官に、うん、あのその場で逮捕、うん、で、本人確認後、逮捕されて、そのまま措置入院、うん、で2016年2月付でやまゆり園は退職、まあクビですよね、
うん、そりゃそうでしょう、
はい、措置入院です、うん、だからまあやばいから一回入院させようと、はい、だから仕事のストレスとかもあるんだろうから、うん、そこまで俺も分かったんですよ、うん、だからこの措置入院ってどういうもんだと思います？俺も分かっ知らなかったんですよ。
措置入院
ちょっと一般的な感覚だと、うん、ちょっとやばいやつを入院させたらちょっと安心じゃないですか、
うん、まあね、
うん、隔離してるわけ
で、はいはいはい、
で、措置入院、2月20日に措置入院をされて尿から大麻の陽性反応が見られ、22日に別の2人の精神、保護鑑定医の診察を受けたところ、指定医の1人は大麻、精神病、非社会性パーソナリティ障害、もう1人は、妄想性障害、薬物性精神病性障害と診断を受け、正式な措置入院としました、うん、なるほどなと、まあ、しばらくね、うん、入っててもらえばと思うんですけど、うん、10日で出てくるんですよ
措置入院。
でどうやら措置入院っていうのは入院をさせることが目的であって、うん、隔離することが目的ではないんです、
うんうんうん、その10日で、まあ、その改善されたと判断したってことですか？
本人は最初は暴れたらしいんですけど、うん、1日2日は、うん、3日目ぐらいから急におとなしくなって、うん、すみません調子乗ってましたと。
調子乗ってるとかそういう問題じゃない
気がしますよ。いやいやいや、すみませんでした本当に、うん、いやちょっと自分どうかしてたんで、
はいはい、
本当すみませんでした、うん、っていう平謝りな姿勢になり、もう1週間ぐらいそれが続けば、
うん、
まあ客観的に大丈夫かなっていう気にはなるじゃん、まあまあ、だからポイントは措置入院は何かを治すためのものではないし、うん、隔離するためのことではないんです、うん、本人がすみませんでしたって言ったらもうそこで終わりなんですよ、
はいはいはい、
で、わずか10日で退院してきて、
うん、
その4ヶ月後に先ほどお話ししました、強行を行うと、
はいは
い、いうことで、これはちょっとここは行政ミスったなっていうところが、
うん、ちょっとね、
はい、で、当日の動きに関しては、まあ、深夜にその辞めるように忍び込んで、まあ、殺害したっていうところは結構、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、うん、その深夜に殺害するまでに何をしてたかっていうのはみんな知らないと思うので、
う
ん、
そうね、
はい、私ちゃんとここも調べております。
さすが。
ちょっとこれをね話してあれと思うんですけど、うん、普通なんですよね。普通っていうか余裕があるんですよ、
冷静というか、
はい、うん、2016年、ごめんなさい、2017月25日、事件の前の日の夜です、うん、に、友人2人と飲み会を行い、うん、そこで大麻を多少吸い、うん、酒も入ってたんでベロベロになって別れた後、うん、バスなどで京王線の駅に向かい、そこから相模原駅から、始発電車で新宿駅に向かってます、うん、一回新宿に来てるんですよこいつ。
ほう。
で同日午前に新宿の漫画喫茶で仮眠を取り、うん、昼頃に電話かけてます、
うん、
そしたら相模原市内のファーストフード店に車を放置したとして母親を通じ津久井署から呼び出しを受けたため電車で相模原市に戻った、うん、え、うん、コンビニに車止めっぱにして怒られたから帰ってきてるんですよ、うん、すいません。で植松は車を引き取った後、ここからおかしいんです。自宅から包丁などを持ち出し、東京都内のホームセンターでハンマーや結束バンドなどを購入して犯行の準備をする。やがてもう一度車でもう一回都内に向かってるんです、うん、なんでこれ都内にこんなに来ようとしてんだろう。
確かにね。
そしたらですよ、新宿のホテルの一室、この辺ですよ、うん、を借りて室内で頭髪を金髪に染めて、うん、午後9時頃に、植松は 好意を寄せていた知人女性、大学の後輩と待ち合わせて新宿歌舞伎町にある、叙々苑焼肉店で一緒に食事をしています。でその際に女性に、障害者襲撃計画を話して、その女性はドン引きされております。
それはそうでしょう、
ちなみに彼女はいるんです。
え、
彼女がいた上でこういう強行に及ぶ前の日の夜の晩餐にもしかしたらワンチャンあるかもしれないと言って大学の後輩を叙々苑に呼びつけてる、もうちょっと分かんないじゃないですか、意味が
意味がちょっと分かんないですね、何がしたかったんだろう。
でワンチャン
ワンチャン狙い
と、ワンチャン狙いですよ。で結局彼女がドン引きしたんで帰っちゃったから、食事後上松はその都内のホテルに滞在して、デリヘル嬢を呼び出して楽しんでおります。そこ、ちょっと細かいところを置いといたとしても、ワンチャンある女性から振られたから風俗で楽しんだ、そこまでは分かるじゃないですか、そのなんか行動範囲、で楽しんだあと翌26日午前1時頃にホテルを出て車で津久井やまゆる園に向かい、2時頃に園内に侵入して強行に及んだ、と思って、20人殺す人間の前の行動じゃなくないですか。で上松は犯行後津久井署を出頭する直前の、午前2時半に、ツイッター今で X に世界が平和になりますようにビューティフルジャパンという内容の、ツイートを、金髪に脱色して赤いネクタイを締めた自撮り写真を添付して、投稿していたと。で、上松は車で出頭する途中で自首してるんですよこいつ、でコンビニエンスストアに立ち寄ってトイレを借りてそこで手や腕に付着した 血を洗った後、菓子パン（エクレアです）エクレアとタバコセブンスターを購入してタバコプカプカ吸ってエクレアを食べた後出頭してます。しばらくタバコも吸えなくなるし甘いもんも食えなくなるからっていう、意味が分かんない。
まあそのあれなんでしょうな、そのこの人にとってはなんていうか
特別なことっていう
特別なことなんだけど、やりきったのが強いんでしょうね、業務なんですよ、犯罪というよりも、作業の方が強いんじゃないかなという。
そうね、
ことで、実際裁判なんですけど、この裁判の本当の争点は、本人が上松が言うにはこの裁判の本当の争点は自分が意思疎通が取れなくなった時だと考えますというふうに言ってまして、これどういうことかというと、上松に対して弁護側はどういうふうに弁護するかって言ったら、上松が事件当時心神喪失状態だったというしかないんです
よ。まあそうでしょうね、
まあこの前の行動を見てもおかしいですから、心神喪失状態だったと、まあ、それを心神喪失状態だと刑法39条が適用されて無罪になるので、でもこの人は心神喪失者を殺してるわけですよ、だけど殺した人間が心神喪失者ですよって言われるのは一番ショックなんですよ、自分が成立しなくなるので、
そうね、
そこの矛盾点もものすごくはらみつつ、で裁判での争点がおおむねこの上松被告の責任能力の有無に絞られてしまって、実際の裁判でやっぱりこれもねいろいろ書いてあったんですけど、障害者差別や施設の問題や、影響されたという世界的な排外主義の、投影されたという世界的な排外主義の影響が事件にどんな影響を及んで落とし込んでいるのか全く話されなかったということが、これはすごく問題なんじゃないかという、ことですということで、今これ何分ぐらいお話ししましたかね。ちょっとその辺を確認しましょうか。
今34分です
。あ、そう、なかなかなかなかだいぶ引っ張り話したんで、これちょっと一度ここで終わりしましょう。前編という形で。
前編ね。
はい。で、じゃあちょっと次回後編に続く。
後編に続く。
以上で一回止めてもらって。
はい。